三四郎は、その夕方、野々宮さんのところへ出かけたが、時間がまだ少し早すぎるので、散歩方々四丁目まで来て、シャツを買いに大きな動物屋へ入った。小僧が奥からいろいろ持ってきたのを撫でてみたり、広げてみたりして、容易に買わない。わけもなく応用に構えていると、偶然、峰子とよし子が連れ立って香水を買いに来た。あら、と言って挨拶をした後で、峰子が、先立ってはありがとう、と礼を述べた。三四郎にはこのお礼の意味が明らかに分かった。峰子から金を借り、あくる日もう一遍訪問して余分をすぐに返すべきところを、ひとまず見合わせた代わりに、二日ばかり待って三四郎は丁寧な礼状を峰子に送った。手紙の文句は書いた人の書いた当時の気分を素直に表したものではあるが、無論書きすぎている。三四郎はできるだけの言葉を早々と配列して、感謝の意を熱烈にいたした。普通のものから見れば、ほとんど借金の礼状とは思われないぐらいに湯気の立ったものである。しかし、感謝以外には何にも書いてない。それだから自然の勢い、感謝が感謝以上になったのでもある。三四郎はこの手紙をポストに入れるとき、時を移さぬ峰子の返事を予期していた。ところが、せっかくの封書はただ言ったままである。それから峰子に会う機会は今日までなかった。三四郎はこの微弱なるこの間はありがとうという反響に対して、はっきりした返事をする勇気も出なかった。大きなシャツを両手で目の先へ広げて眺めながら、よし子がいるから、ああ、冷淡なんだろうかと考えた。それから、このシャツもこの女の金で買うんだなと考えた。小僧はどれになさいますと催促した。二人の女は笑いながらそばへ来て、一緒にシャツを見てくれた。しまいによし子が、これになさいと言った。三四郎はそれにした。今度は三四郎の方が香水の相談を受けた。一向わからない。ヘリオトロープと書いてある瓶を持って、いい加減に、これはどうですと言うと、峰子が、それにしましょう、とすぐ決めた。三四郎は気の毒なくらいであった。表へ出て別れようとすると、女の方が互いにお辞儀を始めた。よし子が、じゃあ、行ってきてよ、と言うと、峰子が、お早く、と言っている。聞いてみて、妹が兄の下宿へ行くところだということが分かった。三四郎は、また綺麗な女と二人連れで、追い分けの方へ歩くべき酔いとなった。日はまだ全く落ちていない。三四郎は、よし子と一緒に歩くよりは、よし子と一緒に野々宮の下宿で落ち合わねばならぬ機会をいささか迷惑に感じた。いっそのこと今夜は家へ帰ってまた出直そうかと考えた。しかし、与次郎のいわゆるご談義を聞くには、よし子がそばにいてくれる方が便利かもしれない。まさか人の前で母からこういう依頼があったと遠慮なしの注意を与えるわけはなかろう。ことによるとただ金を受け取るだけで済むかもわからない。三四郎は腹の中でちょっとずるい決心をした。僕も野々宮さんのところへ行くところです。そう、お遊びに？いえ、少し用があるんです。あなたは遊びですか？いいえ、私もご用なの。両方が同じようなことを聞いて、同じような答えを得た。しかし、両方とも迷惑を感じている景色がさらにない。三四郎は念のため邪魔じゃないかと尋ねてみた。ちっとも邪魔にはならないそうである。女は言葉で邪魔を否定したばかりではない。顔ではむしろなぜそんなことを質問するかと驚いている。三四郎は店先のガスの光で女の黒い目の中にその驚きを認めたと思った。事実としてはただ大きく黒く見えたばかりである。バイオリンを買いましたか？どうしてご存知？三四郎は返答に窮した。女は頓着なくすぐこう言った。いくら兄さんにそう言っても、ただ買ってやる、 買ってやると言うばかりで、ちっとも買ってくれなかったんですの。三四郎は腹の中で、野々宮よりも広田よりも、むしろ与次郎を非難した。二人は、追い分けの通りを細い路地に折れた。折れると中に家がたくさんある。暗い道を、戸ごとの剣刀が照らしている。その剣刀の一つの前に止まった。野々宮はこの奥にいる。三四郎の下宿とはほとんど一丁ほどの距離である。野々宮がここへ移ってから三四郎は二三度訪問したことがある。野々宮の部屋は広い廊下を突き当たって二段ばかりまっすぐに登ると左手に離れた二間である。南向きによその広い庭をほとんど縁の下に控えて昼も夜も至極静かである。この離れ座敷に立てこもった野々宮さんを見たとき、なるほど、家を畳んで下宿をするのも悪い思いつきではなかったと、初めて来たときから感心したぐらい居心地の良いところである。そのとき、野々宮さんは廊下へ降りて、下から自分の部屋の軒を見上げて、ちょっと見たまえ、わらぶきだと言った。なるほど、珍しく屋根に瓦を置いてなかった。今日は夜だから屋根は無論見えないが、部屋の中には電灯がついている。三四郎は電灯を見るや否やわらぶきを思い出した。そうしておかしくなった。妙なお客が落ち合ったな。入り口であったのか？と野々宮さんが妹に聞いている。妹は叱らざる旨を説明している。ついでに三四郎のようなシャツを買ったらよかろうと助言している。それから、この間のバイオリンは和製で値が悪くっていけない。買うのをこれまで延期したのだから、もう少し良いのと買い替えてくれと頼んでいる。せめて、峰子さんぐらいのなら我慢すると言っている。その他、似たり寄ったりのダダをしきりにこねている。野々宮さんは別段怖い顔もせず、と言って優しい言葉もかけず、ただ、そうか、そうかと聞いている。三四郎はこの間何も言わずにいた。よしこは、愚なことばかり述べる。かつ、少しも遠慮しない。それが馬鹿とも思えなければ、わがままとも受け取れない。兄との応対をそばに聞いていると、広い日当たりの良い畑へ出たような心持ちがする。三四郎は、来るべき御談義のことをまるで忘れてしまった。その時、突然驚かされた。あ、私忘れていた。峰子さんのお言づてがあってよ。そうか。嬉しいでしょ？嬉しくなくって。野々宮さんはかゆいような顔をした。そうして三四郎の方を向いた。僕の妹はバカですね。と言った。三四郎は仕方なしにただ笑っていた。バカじゃないわ。ねえ、小川さん。三四郎はまた笑っていた。腹の中ではもう笑うのが嫌になった。峰子さんがね、兄さんに文芸協会の園芸会に連れて行ってちょうだいって。里美さんと一緒に行ったらよかろう。ご用があるんですって。お前も行くのか？無論だわ。野々宮さんは行くとも行かないとも答えなかった。また三四郎の方を向いて、今夜妹を呼んだのは、真面目の用があるんだのに、あんなのんきばかり言っていて困ると話した。聞いてみると学者だけあって、存外淡白である。よしこに縁談の口がある。国へそう言ってやったら、両親も依存はないと返事をしてきた。それについて、本人の意見をよく確かめる必要が起こったのだという。三四郎はただ結構ですと答えて、なるべく早く自分の方を片付けて帰ろうとした。そこで、母からあなたにご面倒を願ったそうで、と切り出した。野々宮さんは、なあに、大して面倒でもありませんがね。と、すぐに机の引き出しから預かったものを出して三四郎に渡した。おっかさんが心配して長い手紙を書いてよこしましたよ。三四郎は、よぎない事情で月々の学資を友達に貸したというが、いくら友達だって、そうむやみに金を借りるものじゃあるまいし、 よし、借りたって返すはずだろうって。田舎の者は正直だから、そう思うのも無理はない。それからね、三四郎が貸すにしても、あまり貸し方が大げさだ。親から月々学資を送ってもらう身分でいながら、一度に20円の30円のと人に用立てるなんて、いかにも無分別だ。とあるんですがね。なんだか僕に責任があるように書いてあるから困る。野々宮さんは三四郎を見てニヤニヤ笑っている。三四郎は真面目にお気の毒です。と言ったばかりである。